6月21日配信分です。
さあ今回も響くこの部屋から、はい、お送りしてまいりましょう。
で今日はですね、皆さんに6月24日24日について、
なんで
ご説明したいと。
それは聞けば分かるの、なんでかは聞けば分かるの、それともなんとなく、
なんとなく、
なんとなくか。もういい加減にして、はいどうぞ。
はい、まあさちゃちゃかーっと、ね、いつも通り誕生日の方をご紹介したいと思います。
6月24日ね、
誕生日の方です。
はい、
まあ有名なところで、野々村誠さん、
うん、
はい、と、清水圭さん、
うん、お笑いに近いタレントのね、はいはいはい、
です。であとは、声優さんですと岩永哲也さんっていう方と、うん、塩谷翼さんっていう方が、うん、ごめんなさい、塩谷翼さんはこれ結構割と有名な作品が多いんですけれども、うん、海のトリトン、ずいぶん昔の作品ですけれども、のトリトンの役、伝説巨神イデオン、
イデオンは名前聞いたことある
の、結城コスモって、まあ、主人公です。
ほうほうほう
の役、そして、スラムダンクの宮城亮太。
宮城って誰だ、
ドリブルが速いやつ。
ああ僕あんましっかり見てないんだけど、うん、知ってる知ってる、なるほどね。
そして、やっております。また音響監督としても活躍して
る。ああ三谷裕二みたいな感じの流れが、
千葉茂みたいな
感じの流れがね、
はい、
ああいいよね、音響監督っていうのもいいよね。中澤さんには無理だろうけど、うん、
ちょっと辛いな。
中澤さん説明長いし、
俺一生プレイヤーでいたい、
一生声優で頑張って、はいはいはいは
い、というわけで、
というわけで
オープニング10秒チャレンジ、
今回はというわけでからリバーブかけておきました。
はい、
響かせていきましょう。というわけでもう響かせていきますよ。はい、
はい、というわけで、今回の挑戦者は平井くんです。
はいはい、
では行ってみましょう。お題、10秒間で UFO の正体について。
お、
よーいスタート。
いやあれはね、実は風呂桶なんですよ。風呂桶が飛んでるだけで、あのおっちゃんがこう銭湯でこう飛ばしてるだけなんですね。はい、
ワンサイズポッドキャストチョイズアンテナ。
どうも、連続ドラマ大好き粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、邦画大好き、洋画も大好き、平井正幸です。
どうも、アニメや特撮が好きだけれども何よりもみんなの笑顔が大好き、中澤雅人です。
その一言は気持ち悪い。
はい。
でも確かにこうやって言ってみるとちょっと3人の思考もちょっとバラバラなんだね。
うん、そう
だね。僕結構テレビドラマ好きなんだけど、うん、平井さんは映画かなり好きみたいな、
まあまあまあ、
中澤さんは特撮とアニメが好きみたいな、
そうそうそうそう、
一番気持ち悪いのは中澤さんみたいなところあるけど。
お前失礼なこと言うな。
失礼なこと言わない、失礼なことは言わない。ただ25、6になって特撮のために明日早く起きなきゃいけないから今日飲み会早く帰っていいとか言い始めたらちょっと気持ち悪いところあるかもしれない。
あーごめんね、僕今日そうだった。
やっぱりそうじゃん。この番組はそんな3人ですが、役者やモデルで活躍中平井正幸と舞台にも出演する声優気持ち悪い中澤正人、そしてマルチタレント修行中の粕谷浩二の3人プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
はい、
まあ、関係ない話になりますけど、
うん、
もう6月も終わりの方に来たじゃないですか。
はいはい、
でもうそろそろ僕引っ越しするんですわ。
おお。
ずいぶん前からこの番組内で引っ越したいよとか、なんかきっかけがあれば引っ越すんだわみたいなこと言ってたんですけど、うん、まあね、7月の頭ぐらいから一人暮らしを始めることになりまして、
お、
ちょっとね今ねバタバタしてるんですね。だからこの番組が無事6月21日流れてたらよかったねって感じ。
無事引っ越し
は良かったね。いや無事、いや多分そう、荷造りは終わってるけどみたいな、まだなんかぐちゃぐちゃしてる感じではあると思うんだけど、でも良かったとなと思う。あと6月は本当31日がなくて良かったなって思う。おまけ配信があり始めるとね、僕もテンパるからマジで。まあね、それにしてもそう、引っ越しがもう目の前に迫ってるわけ、
はいはい、
超テンパってるんだけど、うん、なんかさ、こうこの
手がものすごい合う。
世話しないこの僕の気持ちをどうにか落ち着かせてほしいなと思うわけ、
うん、
でね、そう、悩み事が一個あって、
何、
まあ、下見に行ったんですけど、
うん、
一回その部屋がホームベース状なの、五角形の部屋なの、
うんうん、
ね、で一番ホームベースでいうと一番長い辺があるじゃないですか、
うん、
長い辺のところにベランダに続く窓がデーンってあるわけですよ、
うんうんうん、
ね、でそうするとあとは短い辺が4つしかないじゃん、 ね、で短い編の4つのうちの1つがあのクローゼットとかが隣接してるわけ、あとはキッチンとかがあるわけね、
はい、
で斜めになってる2つの辺があるじゃん、
うん、
その斜めになってる2つの辺は玄関だったりユニットバスだったりするわけ、
うん、
となるとね家具を置く場所が全然ないわけ。
お
だいたいさベッドとか机とか棚って、うん、その辺となる壁のところにピタッとこう収めたいわけじゃん、
うん
ね、それがさ全然なくてさ、その短い辺一つだけなんだよちゃんと生きてるその壁が、うん、すんごいレイアウトに困ってて、
うん、
そういうところどうしたらいい僕。
真ん中に置けば。
真ん中に？
うん。真ん中にこう手合わせでこうペタって置いて、そうそうそう、こうなんか島みたいに
本棚とかさ、
ああ、
うん、なんか商品棚みたいな。
それすっげえ考えなかった。なぜなら僕人を呼びたいから、うん、割とこう人が来られるようにしたいのと、あとデスク、僕の使ってるデスクって結構物が積まれるわけ、うん、ね、パソコンのモニターとかあるから、うん、だからそれと合わさってベッドがあると怖いのがあって、それは想像しなかったね。
あれ、五角形だけれども実際にはあのどういう間取りになるの？ワンルーム。
ワンルームですね。だ一個こう真ん中に蛇腹なカーテンがあるので、うん、そのホームベースを三角形と長方形に分けられるわけ。三角形と長方形には分けられるんだけど、
はいはい
はい、でもそのもう蛇腹カーテンだから壁ではないわけね、
うん、
壁ではないわけで、また蛇腹カーテンを閉めるとさっきも言ったみたいに三角形と長方形になるから、三角形の部分はかなりデッドになるわけ。なぜならその三角形の角に家具とか置けねえから、うん、そこがねすごい困ってんだよね。
なるほどね。
ああ、そのね、家具の配置とかもねなかなか難しいなと思ってさ、うん、で一人暮らしだとやっぱ必要なものをうまく配置しなきゃいけないわけじゃん、
うん、
だからそういった意味でこう結構ねこう悩んでるんですよ、いろんなことを、
うん、
どう思います？家具の配置とか。
家具の配置ね、
前住んでた人は、
前住んでた人は兄貴なんだけど、
う
ん、兄貴は全然いらないのね家具が、
うん、
あの試験を受けるためにそこに一人暮らしをしてたりしたから、うん、テレビとか一切ないわけ。
ほう、
もうベッドとテーブルだけ。何眠くなってんだよ。いらないわけ。そうだから何お前も眠くなってんだよっていう演技をするな。でもそうだったわけだからね、僕が一人暮らしするにしては結構大変なんだよね。
そうだよね、うん、いっぱい入れるもんね、
うんうん、それはねちょっと悩みが尽きないんですよ、
うん、で結構取るよな、パソコン入れてテレビ入れてその他もろもろ本とかも
あるし、でっかい机が1個と、うん、でっかい棚が1個と、うん、ベッドがかなり大きなところを占めるわけ、
うんうん、何かを犠牲にする必要があるね。
そうやね、じゃあベッド犠牲にしよう
か、うん、そうベッド犠牲にして、
どこで寝るの？
押し入れ、う
ん、ドラえもんかよ。しかもね、そうさっきもクローゼットってわざわざ言ったけど、うん、押し入れじゃないの、クローゼットなの、ね、
クローゼットなんか、あ、じゃあクローゼットで縦に寝る、
半畳だから。
アイアン
メイケみたいな、寝袋さこう引っ掛けてさ、
何修行修行
芋虫みたいな、
もしくは宇宙ステーション。何それ、そんな生活できるか。
じゃああなた本犠牲にする、あ、パソコン犠牲にする、
あ、パソコン犠牲にしちゃうわけ、
うん、
そしたらもうワンサイズ半休止状態だよ。一切作業できなくなるし。
じゃあどうしようか、カスヤを犠牲にすればいいんだよ。
そうか、僕が住まなければ。おーい物置かよ。まあね、こうやって悠長な話してますけど、まあ結構僕今テンパってるんですと、
うん、
そういうところです。まあ僕の近況報告って感じかな。平井さん引っ越さないの？
引っ越すよ。
いつ？
いつ？あ、8月末ぐらい。
あ、マジで？
早っ。
展開あったなら教えてよ。
ああ、言おうかなって思ったけどなんかタイミングが、
うん、じゃあそれについてはまたそのうち話していこうか、
ね、
7月とかのポッドキャストの配信で ね、
そうね、
話していこうね、
うん、
そんな感じですかね。
あ、
はい、
はい、毎月1日、11日、21日の月3回と、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストちょいずれアンテナ、メールの宛先は radio@onesize.info でお待ちしております。
radio は RADIO ですね。
RADIO、
はい、で
ー
す、
でーす。では一旦シュー。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤和也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info ビュービュービュー No one size, no life。 粕谷浩二でした。
粕谷の半分はタバコとコーヒーでできている。では半分は
エロス。ワンサイズポッドキャストは響かない。
本当だ。
あれ
CM が、CM が開けたら響かない。
わ
わ、これね、あの大事なお話をするために、はい、瞬間移動しました。別日撮りだってバレバレだよ。さて、まあ、B パートね、この後半戦、急に、はい、雰囲気変わりましたけど、さて何の話をしていきましょうか。
ですね、まあまずはですね、ちょっと、僕の方の、芝居のお話なんですけれども、
はいはいはい、最近ね告知やってましたね、
緊急なんですけれども、
緊急発表、
本当にあの応援してくださってる方には本当に申し訳ございませんっていう話なんですけれども、実はですね、演劇企画無限制作所カフェ公演、カフェマホロバのボリューム3が、6月27日から29日と7月5日から6日に、マホロバ亭というところで、上演するはずだったんですけれども、ちょっとこちらの方場所の都合によって、上演が延期になってしまいました。
ショック。
ほう、
はい、本当に
延期っていうのは、
延期っていうのは日が伸びるということですね。
ちょっと先になるってことだね。
ちょっとね、
ですね、まあ予定としましては、まあこれ決定ではないんで、あのすぐに分かり次第、決定次第、もちろんあのサイトに、報告というか、載せていきますけれども、予定としましては10月に、第4話、ボリューム4が上演されるんですけれども、結構先に伸びましたね、はい、あの、はい、8月に本公演を挟んでってことになるんで、
はいはいはい、
8月の本公演を挟んでその次の10月ボリューム4で、第3話と、第4話ボリューム3とボリューム4を、同時に上演する
かもしれない、
かもしれない。
まだわからない。
こちらの方が、予定に過ぎないので、ちょっと、まだまだ、言えることは少ないんですけれども、本当に申し訳ございません、ボリューム3は延期とさせていただきます。
はい、
はいはい、
じゃあ中澤さんを手繰りにしますか。
はい、
そうですね、
どうぞ俺を殴って満足するなら殴ったっていいさ。さあ殴れよ。
何このキャラクター。
なんだこれは。
やっぱ場所が変わってね、空気も変わっちゃったね、急に。うん、あの、もう予約してくださってる方とかに関しては、劇団の方から、なんかこう手続きがいってるかもしれないですね。
はい、
ですね、まあ残念ですけど、まあ今後期待しましょう。
はい。
ま
ず、あ、一個だけ決定してることがあります。
はいはい。
あのですね、カフェマホロバの第1話、
うん、
あのボリューム1、
うん、
こちらの方を、無限制作所のサイトにおきまして、
うん、
もしくはまたはドラマ CD かという形になるんですけども、
あんまり決まってないね、まだ、はいはい、
を予定しております、
はい
はい、これがなるべく7月8月中に、収録して、皆様に
9月ぐらいに、
はい、聞けるようにするというところで、
はい、なるほどね、はい、まあ、その第1話をやっぱり見たいっていう人は多かったですから ね、
うん、そうですね、
2話3話から見ても楽しめるとはいえ、まだやっぱ第1話見たいっていう人がいたんで、うん、その人たちに、はい、まあ、音声とかっていう話にはなりますけど、はい、一応こう1話楽しんでもらって、うん、でそして、ちょっと日が先になりますけど、10月ぐらい11月ぐらいとかのやつで本格的に芝居を見に来てもらうと、そういう流れになるわけですね。
そういう感じですね、
まあ、未来の話なんでね、実際どうなるか分かりませんけど、
うん、どうなるか分かりませんが、
うん、
何らかの、形に残るものとしてちょっと提供したいというのが、まあ、無限制作所側の意向ではありますね。
なるほどね、うん、未来か、
未来です、
未来はどうなるか分かりませんから ね、
ね
実際僕ら毎回さ、あの、うん、番組のエンディングでこう次回配信は何月何日ですってやってますけど、
はい、
実際次あるかどうか分からないまま
そうですね、
分からないままやってますから、
うん、
もうある日突然できなくなってる可能性もあるわけですよ。
あるわけですからね、
それは分からない、
ある日突然一人欠けてたりするかもしれないわけですよ。
そう、未来は分かりません、
分かりません。
あ、うん、思い出したことを喋っていい？
何？
完全に思い出したことを喋っていい？
うん、
この前 iPhone っていうのがさ、
うん、
発売されたじゃん。あの iPod の電話みたいなやつ、
うんうん、
あれすごい近未来的だと思うね。
ソフトバンクですよ、ソフトバンク。
ソフトバンク、うん、で au からも出すっていう噂がね、一応あるんですよ、はい、あの iPhone 側 Apple 側は、
うん、
あのそんなにこう規制厳しくかけないから、
うんうん、
iPhone っていうメディアを他の こう会社から出してもらっても構わんよっつって別に出してもらう分は構わんよって言ってるらしいです。
なんでそんな
ただ払うものは払いなさいよって
ライセンス的にはねいろいろあるんだけど、うん、一応こう一社限定にはしないぞって言ってました。そのまあだからあるじゃないですか、シャープとかこうな、うん、三菱とか、うん、こういろいろこう会社自体はいろんなメディアに出してるじゃないですか。
そういうくくりで、
そうだから iPhone っていうのもソフトバンクの iPhone じゃなくて、うん、iPhone っていうのをソフトバンクから出しました、じゃあ au からも出しますもありだよって言ってるらしいです。
なるほどね。
じゃあドコモはうちからは出さんよって言ってるらしい。
そうそうそう、言っちゃったからね。
だから全然知らないからあれなんだけど、うん、iPhone ってどういうの？
え？あ、iPod Touch っていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、あれに電話がついてるんです、
うん、あ、はいはい、あ、あ、番号とかも全部タッチでできるってやつか。ああ、はいはいはい、ディスプレイで見たことあるわ。
ネットもできるし、うんうん、音楽も聴けるし、電話かけられるし、う
んうんうん、iPod ちょっとまあなんかアメリカとかだと前後してるんですよ話が、うん、先に iPhone があって iPhone にもっとこう音楽とかをこうもっと使いやすくなってる、あ、違うわ、 iPod Touch もう分かんなくなってきちゃったけどもう未来の話苦手なんだよ僕、うん、だからその iPod Touch はiPhone の電話がないバージョンだったっていうイメージなんですよ、
うんうんうん
ね、本当はもう全部一緒にしちゃえばいいじゃんっていうアイデアは最初からあったわけ、
うん、
ただ、まあ、iPod Touch は出せるけど iPhone に関してはちょっと電話絡みでいろいろあったからまだ出せませんって言ってた。だから海外では割と iPod Touch と iPhone はもうほぼ同時期にバーって出てるわけです。
でもタッチもすごいよね、 iPod Touch も。
まあ誰一人持ってないですけどね僕らの中には、うん、はい、
ディスプレイで何度も触ったことあるんだけど、あれ手に馴染む大きさじゃないから買わなかったけれども、うん、僕 iPhone とかの大きさだったら買ってしまうかもしれない。
そう、
あれはかっこいい
未来系でしょ、うん、ボタンないんだぜ、
ボタンないんだぜ、うん、
ただただ、はい、やっぱりなんか適当に置いといたらポチってカバンの中に入れといて押されてしまうかも、
あーでもさ、あれ
はそれはもちろんロックついてますよ。
ついてるか、
あーもちろん
それは対策
お前さんとしてそれはちょっと、
あ、もちろんもちろん 今でもこう折りたたみじゃない携帯にはちゃんとロックついてます。
ついてる
じゃん、折りたたみの携帯にもついてるわ、
うん、あーそうなんや、
外側にボタンがあるやつはちゃんとついてますから、
はい、そ心配なさずとも大丈夫でございます、
日本のメーカーはちゃんとしてますからね、は
い、あ、大丈夫ですよ、よろしいござんして
ます、はい、最近心配性キャラが流行ってますからね、まあだから近未来についてさ、
うん、
もう本当未来に起こることは何が起こるか分からないわけだから、うん、ちょっと妄想してみようよ。
そうね、
うん、
いいね。
近未来4ヶ月後、まあね、10月にはちょっと近すぎるから、
ちょっと近い、
ね、来年ぐらいになんか変化起きてるとしたら、どんな変化起きてると思う？
ふわ
ん
ふわ
ん
ふ
わんふわんふわんふわん、なんでふわんふわんふわんって上から上がってくるともう閉じちゃうから、
ふわんふわんふわんって下がったら戻ってんじゃん、
上がっていこう、まず妄想の世界上がっていこう、うん、
そうだな、カード
カード、
うん、今さ、あのタスポ、
うん、
とかあのパスモにしてもさ、スイカにしても、うんうん、あとナナコとかさ、そういう
ポイント、あ、電子マネーとか多いよね、
ああいうのを一括にして、
はいはいはい、
どれか選べるみたいなのが出ると思う。
どれか選べるってどういうこと？
あの例えば利用したいサービス、
あ、はいはいはい、あ
の携帯のあれじゃないけれども、はいはいはい、それを選べるようになるとか、
はいはいはい、あ、確かにね、うん、それはある。電子マネーはもっと進化しますよ、う
ん、もしくはカードって形じゃなくて端末って形にしたりとかさ、
はいはいはい、うん、電子マネー端末ね、
そうそうそうそう、
全部入っちゃってる、
そうそうそう、
あ、それいいな、それ便利だな、
そういうの出たらねって、これ近未来とかもうちょい先だよね。
いやいやいや、すぐ出るって、
出る、
すぐ出る、
出るよね、
だって携帯電話についてる電子マネー機能はもう会社との契約が成立すればどこでも出せるようになってるんで、
うん、
あーって何そのゴリラみたいなやつ、
うん、だって近未来だもんね
そうですよ、
何熱血、
そうですね、うん、だもしかしたらもう近未来、ちょっと前から話題にはなってますけど、うん、こう各商品食べ物とかに関してもバーコードがついたりとか、あの電子チップがついてていろいろな情報が埋め込まれるっていうのがあるわけです
よ、はいはい、それを食べていつの間にかこう人間の中にこう番号みたいなものがいつの間にか、
それは飛躍してるね随分で、わかんないよ、
SF チックやね、
わかんない、もしかしたらもうね食べ物の中に組み込まれちゃってるかもしれない、遺伝子操作の食べ物なんてもう忘れちゃってるけど、もしかしたら流通してんのかもしれない、ずいぶん、
ね、
うん、
怖え、だって近未来だもんね、
それはどう
か何それ流行らせたいん、
今日このパートでの評
価、今流行っちゃったね平井さんはどうよ、なんか妄想、
そうやね、やっぱりガンダム、
ガンダム、
ガンダム、
ガンダムそろそろ、
なんでね、ちょっと前話題になったもんね、うん、ガンダムの開発してます的なやつね、
あ、そういえばあったね、
ありましたもんね、うん、
そろそろ出てきてもいいんじゃないって、
だからそろそろガンダムの頭だけできましたか、
ガンダムヘッド
どうすんだよみたいな、
ガンダムヘッドに戦車にガンダムヘッドを
つける、そうそうそうそう
ある種ガンタンクみたいな、
そうそうそうそう、それはできてるかもしれない、
それはちょっとね、ま、ネタとしてはマニアックすぎる、
でも絶対あれ戦場 場に行ったらなんか平和になるよ。
ガンダムなんだもんなみたいな。いいや俺ら戦わなくてもいいじゃんみたいな。
できてるかもしれない。あ、ガンダムだ、ガンダムだ、すげーっつって。
いやでもここはこだわりあるんだけども、ガンダムよりも先にまずザクが開発されなきゃダメなんです。
あ、そっか。
そうなの？
ザクからね。
え、そうなんだ。それ僕わかんないんだけど。
ガンダムはそういうザク、あのジオンが作ったザクとかに対抗するために作られたものなんですよ、
はいはいはい、
でガンダムよりも先にガンタンクとガンキャノンが作られて、こいつらがコストも高いし役に立たねえからって言ってガンダムが作られて、
はいはいはい、
その後に量産型のジムが作られたんですよ。
あ、
これが大事なポイントなんで、あのガンダムよりもまずザクを作ってみてください。
作ってみてください。
まずはね、
わかりました、作ってみようと思います。さて今回もお送りしてまいりましたチョイズランテナ、まあね、あのもう一回改めて言っておきますけど、6月の終わりの方によって予定してたカフェマホローバボリューム3は延期になりましたの で、はい、
そうです。
ホームページの方のインフォメーションもちゃんと直しておきますので、はいはい、皆さんお気をつけくださいませ。
本当に申し訳ございません、
まだね音声の方に期待していきましょう、はい、次回配信、今回じゃないやこの番組の次回配信は7月の1日を予定しております。あ、合ってますか。
合ってます。
7月の1日を予定しておりますので、皆さんこの番組はねずっと続いていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみに21日ってどんなドラマでしたっけ。
21日はもう忘れちゃった。
もう次回のバレバレだよ。
もうだって21日分を撮ってからしばらく経ってんだもん。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
配信は定期的に行ってまいります、はい、収録は不定期です。はい、やっていきましょう。
ワンサイズの方への、あのメールも、ぜひぜひ送ってください。
定期的に送ってください、
はい、radio@onesize.info でお待ちしております。また、私の視点しております無限制作所の、ホームページでも、掲示板の書きもやメールなどを募集しておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。ボリューム3が延期になってしまって、皆様の、ね、こんなことやってほしいみたいなことを叶えられる余力ができたとも考えられるわけです。なのでぜひあのアイデアとかも募集しております。よろしくお願いします。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。URL は http://www.onesize.info です。1日1回チェックしてみてください。まあ、あの、BBS にね、
うん、
僕らの、はい、その番組の内容についてのコメントやリクエストなんかもいろいろ最近乗って、
はい、いや増えてきましたね。
最近リクエスト答えてますよ、
はいはい、答えてっちゃうのでぜひぜひ書き込んじゃってください。
はい、
はい、
あ、はい。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ。お相手は
日をまたいでやりたいことは部屋の掃除です、粕谷浩二と。
日をまたいでやりたいことは部屋の掃除です、たくさん待
つ。同じこと言うパターン。
日をまたいでやりたいことは部屋の掃除でした。平井正幸でした。
みんな同じです。
まあ引っ越しの準備とかある
から、ね、
頑張っていきましょう。それでは皆さんまた次回、
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト。
さよなら。いや別日収録は大変だね。
これ
大変だね。
おかしなテンションだ。
片付けないとね。
はい、片付けていきましょう。